はい、出エジプト記の16章と17章です。今日はですね、16章と17章を学びたいと思いますが、ここでのテーマは信仰のテスト、皆さんテストをね、受けられ、いろんなところで受けられたと思いますけども、信仰のテストですね。前回の学びからアラノへの旅が始まりました。アラノの旅ですね。航海後が分かれ、そして、このシナイ山に向かって歩いています。聖書をお持ちの方はですね、この一番後ろの、この地図のところを見ると、出エジプトの経路とかですね、この書いてあるところを見ることができると思いますね。そこで、このシナイのアラーノはですね、シナイ半島のこの南の方に、この、まあ、あります。まあ、いろんな説があるんですけども、まあ、ここが、まあ、おそらく、その、シナイ山ではないかと言われているところが、シナイ半島のこの南のところですね。で、このエジプトのところから、どんどんどんどん下っていって、このシナイ山に、向かっています。で、この前はマラというところですね。水が苦い。この美味しくない、汚い、ね。そこの、この、それでマラと呼ばれた。でも、その木を一本そこに投げ入れなさいということを神様がモーセに言われて、モーセがその通りに行ったら、水が甘くなった、つまり美味しくなったということです。で、神様がこう言われました。この25節、15章の25節の後半から読みますね。そのところで主は彼に掟と定めを授け、そのところで彼を試みられた。そして仰せられた。もしあなたがあなたの神、主の声に確かに聞き従い、主が正しいと見られることを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、その病気は起こらないよと言われたんですね。神様が言われているから、それでは行っていきます。これを信じて、神様を信じて、従順、信仰によって聞き従っていく。ということを知ってもらうために、その私はあなたを試すよとこう言われたんです。まあ、そこでこの信仰のテストっていう、まあ、題名なんですけれども、続けてイスラエルの民が、今日学ぶところでは3つの面で、その信仰のテストを受けてます。一つはですね、日ごとの糧。日ごとの糧ですね。日々の必要ですね。で、もう一つが臨在です。神様が共におられるかおられないかっていうことです。そして三つ目が霊の戦いですね。その祈りによって具体的に戦っていかなければいけないところで戦っていくというこの三つの面について今日見ていきます。それでは、16章の一節を読みますね。ついでイスラエル人の全回収はエリムから旅立ち、この前エリムがオアシスがあったところを見ましたね。エリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第二の月の15日にエリムとシナイとの間にある真のアラノに入ったと。第二の月の15日、第一の月の14日に杉越の祭りがあり、その次の日というか夜中に出てったわけなんですね。だからちょうど1ヶ月経った時に、この真の荒野に入ったとありますね。この真の荒野、シナイ半島のところに書いてありますけれども。そして、その時、イスラエル人の全回収はこの荒野で、モーセとアロンに呟いた。この前もつぶやきましたが、またつぶやきました。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに、事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。どうですか、今ここ読んで。彼らの不平を読んで、どう思いましたか？
やっぱお腹いっぱいの時は が上があるけどお腹減ってくると
本当にでもエジプトでお腹いっぱいになっていたんでしょうかね。私は違うと思うんですね。
お腹いっぱいの
ことまあ食べたことはあったかもしれませんけれども、もう一度この出エジプト記の始まりのところを見ると彼らは苦しんでいたんですね。そして鞭叩かれ、なおのこと一層、この何ですか、その子供がもっともっと増えていたためにですね、苦しみを受けていきました。にもかかわらず今目の前にあるこの試練ですね、テストです、食べ物がないというもの直面して、それで過去のものを歪んだ形で良いように見ているわけです。私たちが目の前にあるものを見ているとき、そこに目を留めているときにこのようになりますね。昔は良かったのに良くないんですよね。そしてなんで今はとなるわけです。で、特にクリスチャンがしっかりと把握してこなければいけないのは、昔は罪の中で死んでいたんだということです。まあ、近くの教会のですね、牧師さんが、韓国の教会の牧師さんがですね、トラクトを作ってですね、ちょっとこう人をびっくりさせるようなこの書き方でこの日本語が書いた、あなたは何者ですかっていうのでこう書いたんですね。で、開いてみるとですね、あなたは罪人です、死ぬべき罪人ですって書いてあったんですね。で、結構強い言葉なんで、かなりのこう電話とかでこう抗議の電話を受けたらしいんですけれども、でもはっきりと事実を書いてるわけです。死ぬべき罪人なんですね。で、にもかかわらずイエス様と共に私たちがよみがえり、イエス様と共に天のところに着かせていただいたというふうにエペソ人への手紙の2章に書いてあります。罪を楽しんでいた時は神様に対しては自由だったけれども、今神様のまあ所有のものになったわけですね。しもべになったわけです。そしたら罪から自由になれるわけですが、今ここでエジプト人がやっているように、今クリスチャンだからいろいろと大変なところを通るかもしれないけれども、それに目をずっと止めていくとですね、なんだ罪の生活楽しかったじゃないか、こんなこともやったし、あんなこともやったし、自分がどれだけ悲惨だったかってことを忘れてるんです。どれだけ自分が死んだ状態だったかってことを忘れてるんです。昔の方がよく見えてくるんですよね。だから、気をつけなければいけないわけなんですが、そして4節をご覧ください。主はモーセに仰せられた、見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日1日分を食べなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。先ほど試みるためなんだと言ってますけれども、ここでご飯をあげることが大きな目的ではないんです。それ二義的なものですね。神様につながっていくことが神様の今のここでの目的なんです。神様が一日だけ与えたら、神様の約束、次の日も与えてくださるという約束を信じながら生きなければいけませんよね。全部10年分20年分与えられたら、その間神様を信じなくてよくなります。でも1日だけだったら次の日の糧が必要であるということで、神様を頼って言われている約束を信じて生きていかなければいけない。で、神様はそうしたいんですね。人間の最も大きな罪はですね、神から独立することです。アダムとエバがそうでした。神様に頼ることが人間が作られた目的ですよね。その神様を交わるために人間を作ったわけです。ご自分と自分、その神の形に似せて作ったというのは、その人間と交わるためだったんです。それを行うために1日分の食料を、その必要を満たすことによって、その私との交わりを、私により頼んでいくことを学んでいくようにさせるよということを神様がされているわけですね。 で、このことを後に申命記のところで、この私の口から出る言葉を信じていくことによってこのマナが与えられるんだと。で、イエス様は悪魔に対抗されるときにその申命記の言葉を引用して、人はパンだけに生きるのではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだというふうに言われたんです。そしてイエス様は、私が誠のパンですよと。その時ユダヤ人がですね、その実際のパンを求めてイエス様のところに近づいていったんですけれども、私が誠のパンですよと言われて、私を受け入れなさい、私を受け入れたら死ぬことはないよ、なんでかって言ったら永遠の命が与えられるということですね、ということを言われたわけです。そして五節をご覧ください。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。なんでか、なんで6日目2倍にするか、7日目は安息日だからです。安息日にとって、その朝にそのパンを取りに行くという仕事をしないように、6日目には2日分を与えるよと約束しています。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見るとありますね。この夕方に自分が連れ出されたことを知るっていうのは一体何かというとですね、この時は肉を食べるようになります。後でどのようにして肉が与えられるか見ますけれども、そして朝には主の栄光を見る、これはマナーが与えられているのを見るよということです。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは一体私たちは何なのだろう。驚いてますね。この指導者であるモーセとアロンがつぶやきを聞かなければいけないのは一体私たちは一体何のためにここにいるんだということですね。で、モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。すごく大事です。イスラエルの人たちはモーセとアロンに文句を言っていると思ってましたけれども、これは主に対して文句を言っているんだよということですね。ここに神様の主権があります。神様がこのような状況を作り、神様がモーセとアロンをお立てになったんです。だからその神様が設けておられるその環境やその指導者に文句を言うということは、神様ご自身に文句を言っているということですね。私たちはへりくだらないといけないんですね。いろいろと自分には好ましくない状況、があります。多くの場合はですね、自己的な動機があって文句を言うんですけれども、自己中心的な動機があって文句を言うわけですけれども、必ずしもですね、そうではない。例えば本当に不正がはびこっているとかですね、好ましくない人がこの上にいるとかですね、いろんなことが起こるわけです。けれども神様の許しがあってそういうことが起こっていて、神様は正義の方であって、必ずや正しいことをですね、その悪いことを通して、この行ってくださいます。だからペテロは言いました。神の力強い御手のもとで、へりくだりなさい。そうすれば神様はちょうど良い時に高く上げてくださいますよ。とても辛いですね。私たち自由意志を持ってますから、そして初めの罪が神のようになるよっていうエヴァに対するですね、この誘惑だったんです、悪魔。なりたいんです。いろんなことを知りたいんです。そして自分で何か判断して自分で何かやってきたくなります。けれども神様に頼っていき、神様の主権に服していくことがとっても大事なんですね。それで、アロンが、モーセはアロンに言った9節、イスラエル人の全会衆に主の前に近づきなさい、主があなたのつぶやきを聞かれたからと言いなさい。 主の前に近づきなさいって言ってるのは何かって言ったら、次にですね、雲の中に主の栄光が現れます。そこに近づきなさいということです。10節、アロンがイスラエル人の全会主に告げたとき、彼らはアランの方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。雲の中に主の栄光が現れました。雲の柱がありますよね。火の柱と、その主が共におられるということですけれども、ここで主の栄光が現れました。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになると。このことを通して私があなた方の神なんだよ、主なんだよということを知るようになるよと。それから夕方になると、うずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。肉というのはうずらでした。で、この大群が、まあ、風によってですね、この、まあ、群れがですね、こう地面の方にまで降りてきたんでしょう。それでもう手で掴むことができるほどのものになったんでしょう。この民数記のところにそういうこと書いてありますが、同じようなことが起こったんだと思うんですね。そして朝になったら梅雨が降りたんですが、その梅雨というものが、上がったらですね、どうなったかというと、14節、その一面の梅雨が上がると、身を荒野の表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからであるとありますが、これは何だろう。それで後でイスラエルの人たちはマナとこれを名付けました。マナというのはこれは何だろうという意味です。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。単なるパンではないんです。これから読んでいきます。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ一人当たり1オメル、これは 2.3 リットルです。ずつあなた方の人数に応じてそれを集めよう。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。必要に応じて、それ以上ではなく、それ以下でもなく、その必要の分だけ十分に満ちるぐらいのものを受け取りなさいと。それだけを集めなさい。 2.3 リットルですね。ところが、イスラエル人はその通りにした。あるものは多く、あるものは少なく集めた。そうですね。この、だいたいこのくらいかなと思って、この多く集めてしまった。だいたいこれくらいかなと思ったら少なかったと。しかし、彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたので、不思議ですね。魔法のようなパンですね。さっきの言葉を忘れないでください。私はあなた方を試すために、私の言っていることを聞くかどうか知るためなんだよ、私により頼むためなんだよということでした。だからこれは単なるパンではなく、まさに神様の言葉、あるいは神様ご自身と言ってもいいかもしれません。多く集めていたら必要ではなくて、何て言うんですか、そういうの、欲望というわけですよね。英語だとですね、ニードでなくて、ニーズじゃなくてウォントだって言うんですね。そのもっともっと欲しいっていう、車必要、神様満たしてくださいますけれども、それ以上のものを神様は与えられないんですね。必要が、もちろんは持つことできますよ。自分がむさぼってですね、貪欲になって。けれども神様は、神様、私たちを愛してる愛のゆえに、そういうところから、この、離れさせる、ということを行ってくださるときがありますよね。そして、少ない人は、こと書くことはありません。その必要を満たしてくださいます。 パウロは貧しい時も富んでいる時も満足する秘訣を心得ていますと言いました。そして、神はご自分の栄光によって、全ての必要を満たしてくださるというふうにですね、このピリピの4章のところでパウロが話していますけれども、そのような方ですね、少なすぎることもないわけなんです。で、このことを、パウロはこの、実際今のこの読んだ箇所をですね、引用してですね、ですね、第2コリントの箇所。そうですね、第2コリントの8章の14節と15節で、この、多い人は他の足りない人のためにあげなさいというふうにですね、この進めているところでこう言ってます。今あなた方が彼の欠乏を補うなら彼の余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余ることなく、少し集めたものも足りないことがなかったと書いてあるとです。あります。そして次いきますね。モーセは彼らに言った。誰でもそれを朝まで残しておいてはいけません。この朝までっていうのはその夜明けになって、そして朝、例えば9時、10時、11時。じゃないんだよと、残さないでいなさいと、その分だけ食べなさいというふうに神様がおっしゃってるんですね。残しておきたいですよね。生存本能がありますから、私たちは。でもダメだよ、その生存本能を私に委ねなさいとイエス様は言われました。自分のために命を救おうとする者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うんだと。命を救おうと思ったら、私たちですね、何で問題を起こりかつら生存本能があるわけです。怒ってみたり、なんかいろんなことをしてみたりですね、こういうことをして、生存本能があるからなんです、すべては。罪でさえもそうです。罪がそうですよ。こういう、例えば、たくさんの男の人と付き合ってる女の人っていうのは、その、愛されたいっていう生存本能があるわけですよ。だからやるわけですよね。満たされない。もちろん満たされない。サマリアの女がそうでしたよね。でも、命を失うものは、私のために、それを救うんだよ。で、生存本能でやってしまった人たちがイスラエル人の中にいました。彼らはモーセの言うことを聞かず、あるものは朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。ちゃんと言っていることを守ってないから怒ったんですね。じゃあこれは新鮮な、この刺身みたいな存在なのかと言ったら違うんです。彼らは朝ごとに各地が食べる分だけそれを集めた。日が暑くなるとそれは溶けた。6日目には、彼らは2倍のパン、すなわち1人当たり2オメルずつ集めた。回収の上に立つ者たちが皆、モーセのところにつけて告げたとき、モーセは彼らに言った。主は語られたことはこうです。明日は全く休みの日。主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮を、残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、うちも湧かなかった。わかりますか？この食べ物そのものではなく、神様の命令、まさに神の言葉そのものですね、このマナというのがね。だって普通だったら、物理的になったらおかしい話じゃないですか。でも神様が2日次の日経っても腐らないようにしておられるわけなんですね。それは神様の命令、安息を守るためです。それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから、今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを食べることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。それなのに民の中のあるものは7日目に集めに出た。しかし何も見つからなかった。なんか人間はやりますよね、これね。言われてもやっぱりやっちゃうんですよね。その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。それゆえ6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所に留まれ。 そのところから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。ここでようやく覚えましたね。安息がなんでこんなに大事なのか。休みなさい、そしてその日を聖なる日としなさいと神様が後に実会の中でお話になられます。理由はまず神を認めるということですよね。人間の罪は自分の行いから始まりました。というかさっき話したように独立するところから始まったんですけども、初めに行ったのは恥を隠すために一軸の木の葉を綴ったんですね。彼らが行いました。けれども神様は恥を覆うためにご自分でその動物をほふってその皮によって彼らを覆ってくださったんです。神様の技なんです。人間の行いじゃないんですね。だから人間を行っていきます。そうすると神を忘れていきます。だから立ち止まって神を認めていくとき、神が何を行ってくださったかということを認めていくときが必要になるんです。で、コロサイ書には安息日というのは影であって実体本体はキリストにあるのですって言いました。イエス様が私たちのために十字架の上で行ってくださったこと、完了したと言われました。そして、蘇ってくださったこと、これに私たちは休んでいくわけなんですね。で、これをやっていくときに必要は満たされるんです。神様そっちのけで、神様がいるとちょっと生活やっていけないから、じゃあちょっと神様横に置いておこう。それは持っているものまで取り上げられるって書いてあります。そうじゃないですね。イエス様は神の国とその義を第一に求めなさい。そうすれば、これらのものは加えて与えられるんだよ。だから、いや、これがあるからじゃなくて、神様に必要を満たしていただくわけなんですね。そして、イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで、白くその味は蜜を入れたせんべいのようであった。かなりなんか美味しそうですね。で、モーセは言った。主の命じられたことはこうです。それを一オメルたっぷりあなた方の子孫のために保存せよ。私があなた方をエジプトの地から連れ出したとき、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために。モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを一オメルたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いて、あなた方の子孫のために保存しなさい。主がモーセに命じられた通りである。そこでアロンはそれを保存するために、証の箱の前に置いた。この証の箱。これですね、今ここに書いてあるのは実は、もうちょっと後になってからの話なんですね。だからちょっとなんていうんですか、ここの時点でやってるように見えるかもしれない。なんでかって、証の箱というのは後で、契約の箱。後で作られます。神様から示されてですね、この型の通り作りなさいと言われた後ですね。でその後に、その、壺をですね、このアロンが用意して、そしてマナを入れて、そして、この、アラノの旅の間ずっとですね。で、後で、このソロモンが神殿を建てる時からちょっと忘れたんですけれども、この中に入っているものは、石の板2枚、だけなんだということが書いてあるんです。どっかの時点で、この壺はなくなったというか、取り上げたというか、おそらくは約束の地に入ってしばらくしてからだと思うんですね。マナというのは約束の地に入ってからは、なくなってますので、それまでの間神様がこれだけのことをしてくださったんだよということを思い起こす必要があるわけです。私たちがいつもやってます。思い起こす作業。教会の中における聖餐式ですね。あれ、とっても大事ですね。思い起こすんですね。主が行ったことを、これを行うたびに思い起こしなさい。思い出しなさい。この時を、イスラエル人たちも持ったわけです。そして、イスラエル人の、は人の住んでいる地に来るまで、40年間、マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまで、マナを食べた。一応見るは、1エパの10分の1だ。カナン人の境に来るまでマナを食べた。神様は真実な方です。40年の間、 一日も絶やすことなくマナが与えられていきました。そしてヨルダン川を渡り、彼らが実際にその地の産物を食べることを始めたその日にマナが降らなくなったんです。これはヨシュア記に書いてありますが、本当に神様は真実な方です。私たち当たり前かのように過ごしている時がたくさんあります。でも振り返ってみるとですね、いやー、こんなに神様がしてくださったんだと、奇跡だと思ってなかったことが実は奇跡だったんだってわかるんですね。イスラエルたちもですね、よーく見てみるとですね、履いている靴がすり減ってなかったんです。変ですよね。すり減ってなかったって書いてあるんです、他の箇所で。奇跡なんです。マナも奇跡ですね。まあ、当たり前のように私たちが思っていること、本当にたくさんの奇跡があります。で、これでマナの話は終わってですね、さらに旅をイスラエルの人たちが続けていきます。17章です。ここまでがですね、仕事の糧ですね。これ必要について、私たちが日ごとに神様に頼っていかなきゃいけないよ。エレミアが書いた哀歌にはですね、主が私たちの受ける分だよ。そして主の憐れみは日ごとに新しいって書いてあるんですね。貯めることできないんです、神様って。よし、一週間。ね。もう一生懸命世の中のことをやって、楽しんで、それで日曜日には神様を礼拝しよう。じゃないんですね。日ごとに主の憐れみは新しいです。冷蔵庫で保存することはできません。ですね。で、17章いきます。二つ目ですね。神様の臨在についてです。イスラエル人の全回収は、主の命により、シンの荒野から旅立ち、旅を重ねて、レフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。先ほどの地図を見るとですね、レフィディムはさらに南に行ったところですね。シンの荒野からさらに行ったところ、かなり市内の荒野、シナイ山に近づいています。そこで水がなくなりました。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか？なぜ主を試みるのですか？と言った。後で主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたっていうふうに7節のところで書いてありますけども、彼らがですね、結局わからなくなったのは主がここにおられるのかおられないのかっていう臨在なんですね。神様がおられるかどうかがわからないという平安を失った時に試みたんです。試みるってわかりますよね。試すわけです。神様いろんな約束を与えてくださってますよね。例えば罪の増し加わるところには恵みがさらに増し加わりますという約束を与えてくださってます。素晴らしい約束ですね。じゃあ私たちが恵みを受けるためにことさらに罪を犯すべきか、絶対にそうではありませんとパウロは言っています。でも主を試す、神様がこのようなことを言っているんだからやってみよう、これを試すっていうことです。で、これを行い、争ったわけなんですね。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか？私は子供たちや家畜を乾きで死なせるのですか？そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。怖いですね。ヒステリー状態ですよ。石で打ち殺そうとまで考えてたんです。主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。覚えてますか？ナイルを打って水が血になりました。それを持って出て行けと。
さあ私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。神様がモーセの前に立ってくださって、あなたがその岩を打つと岩から水が出る、民はそれを飲もう。長老たちを集め、つまりもうみんなの前でということです。イスラエル人もいるところでその杖を使って岩を打ちました。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それで彼はそのところをマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエル人が争った、これがマサという意味で、また彼らが、主は私たちの中におられるのかおられないのかと言って主を試みたからであると。メリバが争うということですね。そしてマサというのが試みるという、まあ、ことですけれども、まあ、そうやって名前をつけて水が出ました。で、この紙芝居私持ってるんですけども、その聖書の話のですね。で、そこを見るとちょろちょろちょろっとなんかこの水が岩から出ているのが出てるんですけども、それはちょっと聖書的じゃないんですね。詩編を見るとですね、105編の41節に、主が岩を開かれると水がほとばしり出た。水は砂漠を川となって流れたって書いてあります。それだけの、この、ものだったんですね。ほとばしり出て川となるぐらいの奇跡がこれを通して行われました。で、この岩を打って水が出るということについて、こういろんなことを考えることができます。まず民数記の方で似たような出来事が起こります。民が喉が渇きました。それで、神様がこの岩に語りなさいと言ったんです。命じなさいと言いました。そしたら水が出てくるって言ったんです。けれどもモーセは二度叩いたんですね。怒りに満ちて。その怒りを爆発させたんですね。で、それゆえに、あなたは私をイスラエルの前で聖なるものとしなかったから、あなたは約束の地に入れないと言われたんです。ということが起こりました。そして、新約聖書において、パウロがこのことはどういう意味なのかを教えています。コリントの手紙第1の10章を開いてください。新改訳の第2版ですと302ページです。10章です。1節から4節までを読んでみますね。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、この前説明しましたね。同じ御霊の食べ物を食べ、先ほどのマナが御霊の食べ物って言われてるんです。次に同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とは、次何ですか？キリストなんですね。御霊の岩から、つまりキリストから、そして御霊の飲み物を飲んだって言ってるんです。岩がキリストなんだよと。で、旧約聖書の中に、またイエス様ご自身が新約聖書の中で、人の子、メシアが岩である、主が岩であるということを何度となく言われています。主は救いの岩だというのは詩編にたくさんありますし、そしてダニエルが見た夢の中、ダニエルからネブカデネザルが見た夢の中にですね、岩が人の像を打って、像が粉々に砕け、その岩が、石がですね、大きな岩となる、山となったって書いてあるんです。そしてイエス様が、パリサイ人に対して、
その岩がね、あなた方が岩の上に落ちるか、それか岩があなた方のうちに落ちて粉々に砕けるかのどっちかなんだって言ったんですね。わかります？メシアのこと、キリストのことを言ってるんです。イエス様を私たちが受け入れれば、今私たちが砕かれます。その砕かれるというのは自分が砕かれるんですね。でないとイエス様を受け入れることはできません。でも拒んだとします。そしたら今度は全ての舌がイエスを主と認めると書いてありますが、強制的にイエスが主であると認めざるを得ない状況、つまりイエス様が裁き主として来られる時ですね。再び戻って来られる時です。その時は強制的に自分が砕かれます。バーンということですね。どっちかなんです。でもここでは岩が打たれたんですね。モーセによって。これは何を意味しているのか。イザヤ書の53章をよかったら開いてみてください。53章の4節、イザヤはメシア、キリストが苦しむところを予言しましたが、誠に彼は私の病を担い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。もうわかりますね。キリストが鞭打ちによって、また十字架によって打たれました、砕かれました、によって水が出てきたんです。イエス様がヨハネの福音書においてこの水についてお話になっています。まあ、二つの箇所で話してるんですが、一つのところだけ読みますが、ヨハネの7章のところで37節でこう言いました。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者が、聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れているようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったのであると、聖霊のことについて話しているんだということをヨハネは話しています。つまり水じゃなくて、打たれて水がほとばしり出たというのは、イエス様が行われたその十字架の御業によって、イエス様が打たれたことによって私たちに永遠の命、また聖霊が与えられたということですね。聖霊様によってイエス様のことが明かしされます。イエス様が近くにおられることがわかるわけなんです。先ほどの話に戻ります。イスラエルの人たちは主がいるのかいないのかということで主を試み争ったんです。イエス様の誠のイエス様の十字架の技を私たちが見上げ、聖霊に満たされるときに神が共におられることを知り、私たちはこのように争うとか試みるっていう気が起こらないんです。こういう話を聞いたことがあります。食人族、人食い族ですね。人食い人種いますね。人食い族って、その未開の地に、で、彼らがなんで凶暴なのかということを調べたら、その栄養価が足りないんですね。で、イラつく、凶暴になっていくわけです。ちゃんとした栄養物を食べていたらそういうことが起こらないらしいんです。これは霊的にも同じなんですね。私たちが御言葉によって神様の食物を食べていなかったらどうなるかというと、で、乳ばっかり飲んで 硬い食物を食べることを拒んでいたらどうなるかというと、争い、妬み、それが増えてきます。なんで不安になるかというと、主がおられるということがないから、いつも不安な状態でいるんです。不安な状態でいるから、孤独な人が問題を引き起こすんです。でもキリストの平安がその人の心を満たしていたら、そういうことないんですよね。まずそういうことを関わろうとさえ思いませんですよね。神様こっち導いてるのから別にってなるわけです。だから神様の臨在ってとっても大事ですね。で、私たちが見た目にはひどいことが起こっても、臨在があったら、神様のご臨在があったらですね、通り抜けることができるんですね。イエス様がですね、宣教命令、大宣教命令を出したとき、見よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいるって言われたんです。宣教師はですね、本当にもうダメだというところで、神様の臨在があるから、ようやく保つことができる。例えば、こういうアフリカのところでですね、もう殺されて自分しか残ってなくて、自分の家族、妻とかですね、子供をですね、自分で墓に埋めたときにですね、で雨が降ってきて、そして猛獣がやってくるから、自分でそこに守ってなきゃいけなかった、死体を掘り起こされて困る。神の臨在がなかったら私はもう気が狂っていたという証を聞いたことがあります。そうですよね。神様の臨在です。クリスチャンにとってのさっきの日ごとの糧というのは一つ目ですね、大事な要素。次がその臨在、次が霊の戦いに行きます。ですか。さて、アマレクが来て、レフィディムでイスラエル人と戦った。同じレフィディムです。ですね。この、モーセの、この、水ですね。水が出た同じところで、アマレク人がやってきました。で、このアマレク人が、やったこととは、この後の、ですね、確か、どこだっけかな、そうですね、ごめんなさいね、確か申命記の25章の19節かな、ごめんなさい、そうですね、この申命記の25章の17節のところで書いてあるんですけども、彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っている時に、あなたの後ろの落伍者を皆切り倒したのである。今旅をしているわけですよね。そして歩いていますね。それで、例えばおじいさんおばあさんとか、また子供とか病気の人が後ろにおのずとなっていきます。そういう人たちを狙って略奪をしていたのがこのアマレク人なんですね。で、こんなことをやっていたので、戦わなければいけなくなりました。そこで9節、モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日、私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアが出てきました。皆さん、ヨシュアはどこに出てきますか？なんだか聞いてありますね。ヨシュア記があります。申命記が終わって、創世記から申命記までは、モーセが書いた。ですが、その後はヨシュアが書きました。ヨシュア記です。で、ヨシュアがリーダーとなって、約束の地で指導を、指揮を発揮していくわけですけれども、準備があったんですね。この時からもう戦っています。あと、モーセの鞄持ちだったんですね、ヨシュアって。で、戦士であって鞄持ちである。このヨシュアが今戦っていますけれども、もっと大事なことがあったんです。私が神の杖、さっきの杖ですよ。打った時の杖ですね。あとナイル川を水から地に変える。その杖を持って、丘の頂に立つんだと。ヨシアはモーセが言った通りにして、アマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセだけじゃなくて、アロンとフルが登りました。モーセが手を挙げている時は、イスラエル人が優勢になり、手を下ろしている時は、アマレクが優勢になった。しかし、モーセの手が重くなった。彼は石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこっち側、一
一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は火が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。
この戦争はモーセが手を杖とともに上げている時はによって決着がついたんですね。
英語だとディサイディングファクターっていうの、なんていうのかな、日本語だと。その、戦争をするにも戦っていくにも、その、これが決め手となる、決め手ですね。決め手となって、勝敗が決まると。いうことですね。それが、この手を、杖を持って上げているということだったんです。で、皆さんもこれずっとですね、この、うん、私が家に帰るときまで、じゃあ開けていてください、ご飯食べないでって言ったらですね、絶対疲れてきますよ。モーセもそうだったんで、下げているときには、負けたんです。上げているときは勝ったんだけど、これやってたらですね、いつまでも勝敗が決まらないわけですから、そこでアロンとフルは考えつきました。まずモーセも疲れてきたので、腰掛けさせて石を持ってきてですね、そして手を持ってあげたんですね。まあどんどんどんどんそこから手から血が引いていくのはそれそうですけど、命に代えられませんですね。モーセも頑張ってですね、でも手を挙げることはできたわけですよね。これは何を表しているかというと、祈りを表しています。祈るときに手を挙げなさいということをパウロが話しているところがあるんですが、テモテの第1の2章の8節で、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこでも清い手を挙げて祈るようにしなさい。こうやって祈る人っていますよね。私これ聖書的だと思うんですね。こうやって祈ります。あと賛美するときも手を挙げる、これも聖書的ですね。まあ、どういう挙げてもかま、こういうふうに挙げるときもありますけど、私よくこうやって挙げるんですね。なんでかというとですね、メシアニック獣の人たちがこうやってやってましたね。で、こっちの方がこの神様の前で祈ってるっていうのを表してるらしいんですけど、どこかにあったな、ちょっと忘れましたけども。で、こうやってあげて、祈って、こうやって祈ってたんです。祈りなんです。まあ、もちろんだからこれをやらなきゃいけないってことじゃないですからね。他の思想で、姿勢で祈ってる人たくさん聖書に出てきますから、これだけじゃもちろんないですね。こう手を挙げなければ祈れないとか、そういう、規則作んないでくださいよ。でも、これで、勝つことができた。祈りで勝つことができたんです。例の戦いで有名な箇所、エペソの手紙の6章のところで、いろいろな武具について書いてありましたが、最後のところで、その終わった後で、すべての祈りと願いとを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさいって書いてあるんです。祈りが武器、最大の武器なんです。敵は何とかして、だから、祈らせないようにします。ここが、霊の戦いの、なんていうのかな。一番の接点というか、その一番この戦われる分野ですね。何とかして悪魔は祈らせないように、祈らせないようにしていきます。これ巧妙にですね、私たちが気づかないうちに、なんで祈ってなかったじゃないかと言わせるようにさせます。でも祈っていきます。私たちがだから祈っていきます。アロンとフルがモーセの手を支えました。で、今私が読んだところも、生徒たちのために祈りなさい、すべての生徒のために祈りなさいということが書いてあるんですね。鳥なしの祈り、他の人たちのために祈っていくことがどれだけ重要か、ということがここからわかります。私たちですね、まあ私も自分を振り返るとですね、自分のために祈っていることがほとんどっていうか、多くなりますよね。でもパウロは他の人たちのために、まだ会ったことがない人のためにも祈ってました。これが神様の心ですね。すべての生徒のために祈っていきなさい。そして 主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまおう。これ神様がかなりきつく言ってますね。このアマレク人はもう永遠に滅んでいく民であるよということを他の箇所でも2度か3度話しています。で、これをちゃんと守り行わなかったのがずっと後に出てくるサウル王です。サムエルを通してことごとくアマレク人を滅ぼさなければいけないと言ったのにもかかわらず、この生贄が欲しくて彼はそれを行いませんでした。で、残していました。それでアマレク人が後になってさらにですね、イスラエル人を悩ますことになっていきます。だから永遠に滅ぼしなさいと。で、これはアマレク人は肉を表してますね、私たちの。肉は殺すものなんです。改良しちゃいけないんです。私たちの肉の行い、改良しちゃいけない。滅ぼすんです。私たちは自分が良い性格になろうとか改良しちゃいけないんです。一生懸命いじくっても無理なんです。過去を振り返って、そしてこの過去に起こった出来事を思い出して、そういう、なんですか、トラウマ的な出来事をイエス様に向かう。そうじゃないんです。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しい。だから、アーメン、ハレルヤなんですね。誰にも平等に新しい人を私たちが与えられて、過去に関わらず私たちは古い人を殺していくことによって、全く新しい生活を歩むことができるんです。これが福音で、福音の力なんですね。小賢しいことやっちゃいけないんです。殺すだけなんです。で、このアマレク人が少しでも残していくと、いつまでもなんかわかんないバイキンのようにですね、増幅してですね、行くわけですよね。なんとかしてその肉が働く機械を殺していく。だからまず重いから私たちは戦いのその舞台は重いなんですよね。肉と霊がここで激しい衝突をします。ここから始まって、そして行動です。ですね。その行動。だから例えば、私はもうお酒がもうダメだから、ダメです。神様、助けてくださいって言って、いつも酒屋の前を通ってて、だったら他の道通れっていう。ということなんですよね。行動も大事ですね。という戦いを繰り広げていきます。ということで、三つの分野がありました。イスラエル人が初めてこのアラノの旅をしていくときに、この基本的な分野について神様から教わりました。私たちも教わっていくわけですね。ということで、お祈りします。イエス様、本当にありがとうございました。大事なことを教えられました。感謝します。当たり前のことなんですけども、イスラエル人がやったように私たちも同じことをしていることを気づきます。神様どうぞ、憐れんでくださって、今学んだ通りに生きていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。